お米と若殿様。昔々立派なお城に住むお殿様の子供若殿様がいました。元気いっぱいやんちゃな若殿様は遊ぶことが大好き。ご飯の時間も遊ぶことばかり考えていて、勢いよく食べ、あっという間に箸を置き、一目散に外へ飛び出して行きます。お世話役の者が声をかけます。
ああ若様、まだ食事が終わってませんよ。お茶碗にご飯粒がたくさん残っています。
その言葉に耳もくれず、庭で虫捕りをして遊んでいます。
わあ、カマキリがいたぞ。若様ったら困ったわ。これでは立派なお世継ぎになれませんわ。
何度言っても聞かない若殿様、父上も母上もお世話役も頭を抱えていました。その日の夜、若様は不思議な夢を見ました。
おい、起きよ。私はニニギの御子と、アマテラス大御神の孫である。
アマテラス大御神というのは、八百万の神様の中でも一番尊いとされる神様です。
そなたは、なぜご飯を残すのじゃ。
ご飯を残す？ちゃんと食べてるよ。
本当か？私は何でも知っておるぞ。今日もご飯粒をたくさん茶碗につけたまま遊びに出かけてしまったであろう。
あれは。
若様は返事に困りました。
よいか、お米は我が国の大切な食べ物だ。私が日本を治めることになった時、アマテラス大御神が米作りを通じて日本がいつまでも平和で豊かな国であるようにと願い、私に稲を授けてくださったのだ。その言葉の通り、土地を耕し、稲を作り、人々と協力して豊かな国を作ってきたのじゃ。
でも小さいご飯粒の一粒や二粒残したからってどうってことないじゃん。
何を言うのじゃ。お米一粒には七人の神様が宿っておるのだ。
え、七人も？
そうじゃ。土の神、風の神、雲の神、水の神、虫の神、太陽の神、そして作り手の神が宿っておる。これらすべてがうまく関わり、一年かけてやっとできるのがお米であるぞ。特に大変なのは作り手の神じゃ。米という漢字は88と書く。これはお米を作るまでに88の手間暇がかかることからできた字じゃ。そなたはお米がどうやって作られているか知っておるか？
知らないよ。考えたこともない。
では教えてやろう。まず春に田んぼを耕し、種もみを育てる縄代を作る。次に種もみを選んで水に浸し、縄代にまく。種もみが芽を出して苗に育ったら田植えをする。
田植えをするまでにもそんなに大変なことをするのか。
それから稲が元気に育つように草を抜いたり、悪い虫を取ったり、田んぼの水を調整したり、毎日稲のことを考え世話をするのじゃ。
秋にやっと実った稲を刈り取って乾燥させた後、稲穂からもみを離す雑穀をする。その後もみすりをしてもみ殻を除いて玄米にするのじゃ。最後に玄米からぬかを取り除いて白い米粒になるのじゃ。
うわ、すごい。 お米ができるまでにこんなにやらなきゃいけないことがあるなんて知らなかった。
今は簡単に説明しただけだぞ。まだまだたくさんの手間暇がかけられておる。そして太陽や風、水などいろいろな自然の恵みの助けを得て、初めてその実りをいただくことができるのじゃ。さて、ここでそなたに問題じゃ。お米の中の七人の神が一番嬉しいのはどんな時だと思うかな？
やっぱり稲がちゃんと実った時かな。
残念。正解は手間暇をかけて作った米をよく味わって食べて、美味しく残さず食べてもらった時じゃ。
そうか。今までは早く遊びたくてあまりよく味わっていなかったし、ご飯粒も茶碗に残したままだったもんね。反省するよ。ニニギの御子と、いろいろ教えてくれてありがとう。
わかればよい。これからはご飯一粒一粒を大切に食べて立派な大人になるのじゃぞ。
若殿様は夢から覚めると、みんなにニニギの御子との話をしました。
お米には88の手間暇がかけられていて、七人の神様が宿っているんだって。だから今日からはよく味わって一粒も残さず食べるよ。
若様、ご立派です。お殿様のように立派なお方になれますね。
父上、母上、お世話役も大喜び。みんなで七人の神様に感謝の気持ちを込め、おいしくご飯を食べましたとさ。稲は日本の気候に合うように工夫しながら3000年もの昔から作られてきました。日本では稲作や田んぼに関わるお祭りがたくさんあります。春にはその年の豊作を願い、秋には恵みに感謝するお祭りをして神様に祈りを捧げてきました。11月23日勤労感謝の日には、その年の新米をお供えし神様へ感謝する新嘗祭が今でも全国の神社で行われています。昔から大切にされてきたお米、米どころ新潟に暮らす私たちも大切に美味しく味わっていきたいですね。おしまい。